今日はネヘミヤ記第8章です。このところでは神が与えられる力について語られています。一節に民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきたとあります。これは2節を見ると第7の月の1日とあるわけですけれども、日本で言うならば秋の季節になるわけです。収穫を祝うということを私たちも秋に行うわけですけれども、しかしこの月は非常にこの特別な月であったわけです。一節の後半には、彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持って来るように学者エズラに言ったとあります。モーセの律法、それは旧約聖書の創世記から始まる5つの書簡であるわけですけれども、そこにイスラエルの民が守るべきことがこの記されてあったわけです。そして学者エズラとあるわけですけれども、彼は2節には祭司エズラとあるわけです。彼は学者であり、そしてまた祭司であった、言うなれば聖書をよく知っていて、そしてまた神様にこの生贄を捧げる中保者としての実際的な役割を担っていた人であったわけです。そしてこのエズラによってこの律法が語られるということが行われたわけです。2節を見ると聞いて理解できる人たちというふうに出てきますし、そしてまた3節のところにこの理解できる人たちの前でこれを朗読した、民は皆律法の書に耳を傾けたとあるわけです。この律法を理解できる、そしてまた耳を傾ける、これは非常に重要なことであるわけです。今私たちは神様を礼拝する、そしてこのプロテスタントの礼拝の一つの特徴は何かっていうと、御言葉礼拝ということになるわけです。私たちは礼拝の中で聖書の御言葉を聞き、そしてまた神は見えませんけれども、その御言葉を聞いて神様を礼拝する。このところでもエズラはこの4節を見るとこの木の壇の上に立ったと出てくるわけですし、そしてまた5節のところにエズラは民全体の目の前でその書を開いた、彼は民全体よりも高いところにいたのである、彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。今日も教会はこの講壇があるわけです。そしてまた高いところから説教をするということが実際に行われているわけですけれども、その一つの原型というのはここで見出すことができると思います。なぜ一段高いところに講壇があり、そしてそこから御言葉が語られるのか、まさにこのエズラはそのことを行った人であるわけです。そして6節にエズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆両手を挙げながらアーメンアーメンと答え、ひざまずき顔を地に伏せて主を礼拝した。そのところにまさにこの主の臨在があるという姿を見ることができるわけです。エズラが主を褒めたたえる、そして民はアーメンアーメンと応答している、その姿があるわけです。今日私たちが御言葉を聞くときに、果たしてこのような応答があるんだろうか。御言葉が語られるときにアーメンアーメンと答える、そのことは非常に重要なことではないかと思います。私たちはただ御言葉を聞いて過ごして終わってしまうのではなくて、それに対して応答していく、そしてその応答のことは実はこの後に出てくるわけですけれども、7節のところを見ると、その後でレビ人たちが民に律法を解き明かす、そして民はその場に立っていた。8節を見ると、 彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解したとあるわけです。この理解する、それはただ頭でわかるっていうだけのことではないことが、実は9節の民の反応で見ることができるわけです。9節の終わりを見ると、民が律法の言葉を聞いたときに、皆泣いていたからである。なんで彼らは泣いていたのか。一体律法は何を示したのか。それはモーセがあの律法を神様からいただいて、そして民に石板を持って与えた。それは律法の真髄は主を愛し、そしてまた人を愛する。しかし彼らはそれができていなかったということであるわけです。一つは偶像礼拝、そしてまた一つはもう、自己中心主義。それらが彼らの心の中に示されたときに、自分は神様を愛していなかった、人を愛していなかった。おそらくそれが示されて皆泣いた。自分がどれだけ愛しているのか、この神様がせよと命じられたことをしていたんだろうか、彼らはそのところで涙を流して、実はこれは彼らの悔い改めの涙であったということであるわけです。ですからそのことに対して10節のところに、ご馳走を食べ、そしてまた何も用意できなかった人には食べ物を送りなさいというその勧めがなされたわけです。そして今日は私たちの主にとって聖なる日である。この聖なる日っていうのは何かっていうと、聖別せられる、神のものとせられるということであるわけです。私たちはこの世に生まれて、言うなればもうこの世に生きているこの世の人間でしかないわけですけれども、しかし神様はそのような私たちを選んでくださる、聖なる民としてくださる、神のものとなるということであるわけです。ですからこの聖なる日、それは自分が神のものとさせていただいた、神に属するものとなった。ですから彼らの心には律法に背いていた。そのことが自分の心に示されて皆泣いた。一人だけではなかったわけです。彼らは神の前に、自分たちが神を愛する、また互いに愛し合いなさいということを守らなかった。そのことが分かって彼らは嘆き悲しむ、悔い改めるということをしたわけです。そしてそれに対してご馳走を食べ、また用意できなかった人に食べ物を送りなさい、悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力だから、その勧めが与えられたわけです。ですから私たちの信仰は何かっていうと、主を喜ぶというのが実は私たちの信仰であるということです。なぜならば主はその罪を犯した私たちを許してくださる。律法の真髄は何かっていうと、それは神様の愛が分かるということです。自分は愛することができない、そのことによって私たちは自分自身が実は愛されなければ何もできないものである、そのことが分かるわけです。そしてそのことが実は主を喜ぶことにつながっていく。そしてその喜びっていうのは人間によって得られる喜びではなくて、まさに神様から与えられる喜び、罪の許しの喜びであり、それはやがてはイエス・キリストが十字架にかかって自分のようなものをも許し愛してくださる、そのことが理解できるということであるわけです。そしてそのことは私たちが自分の心の中にその喜びが与えられて、本当にその主を喜ぶ、それが実は私たちの力になっていくということであるわけです。だから私たちの喜びは人に親切にされたから、人によって励まされたから 元気になるっていうのではなくて、実は全てのものを創造され、また私たちを愛してくださってくださる方が、私たちをもう立法を全うできない、そういうようなものを実は愛してくださる。それが分かるときに、私たちは心から神様を喜び褒めたたえる、そのことができるわけです。そしてこの聖なる日、それは私たちが自分自身が神のものとなるというその確信が与えられるということであるわけです。この聖という言葉は分離する、もうこの世のものから切り離して、そして神のものとする、それが実は神の聖ということであるわけです。自分は神様のものだ、神様は自分を生かしてくださる、そのことによって主を喜ぶ、それが私たちの力となっていくということであるわけです。ですから彼らはこの言葉を聞いたときにどうしたのか。十二節を見ると、こうして民は皆帰ってき、食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ。彼らはそれが理解できたわけです。それはまさに言うなれば、ご聖霊によって彼らは神様が何を自分たちに示しておられるのか、何をなせと言われているのかが分かった。ですからこの聖なる日は、まあ、言うなれば彼らのもうリバイバルの日であった。互いに喜び愛し合って贈り物をする、持ってない人に与えるということを彼らはして、そして大いに喜んだ。ですから聖なる日はまさに喜びの日であるということです。神様がどれほど自分を愛してくださり豊かに与えてくださるのか、そのことを彼らは見出したわけです。そしてそのことはもう一つ14節に出てくるこの仮用のことであるわけです。モーセの立法の書にはこの仮用の中に住まなければならないというその掟があるわけです。なぜそんなことをするのか。実はそれはエジプトの地から神様はイスラエルを導いてくださって、40年間彼らは荒の中に旅をしていった。でも着物が擦り切れることもなければ、食べるものにも困ることがない、天からのマナが与えられて、彼らは荒野を旅し、そして約束の地に彼らはたどり着くことができたということであるわけです。言うなればこの仮世の中に住むということは、私たち自身が今この世は仮世であるということです。終わりの住処ではない。私たちの次の住処はこの世にあるのではなくて、実は天の御国にあるということを私たちは知らなければならないということであるわけです。ヘブル書にはあのアブラハムのことが出てきているわけですけれども、彼もまた実はこの世の旅人であって、この世に家を彼は作らなかったわけです。もう一生涯彼はテントで暮らした。なぜならば自分の住むべきところは天の御国にあるということをはっきりと理解していたということであるわけです。ですから私たちもそのことを理解しているだろうか。それは重要なことであると思います。だから今私が住んでいるのは、これはもう仮の住まいにしか過ぎない。しかし神様は天の御国において永遠の住まいを自分のために備えてくださっておられる。そのことはヨハネの14章のところに、イエス様は先に天に行って備えをして、そして用意ができたら迎えに来ると弟子たちに約束されたことと重なっていくわけです。ですから彼らは16節を見ると、それぞれのところでこの仮入れを作って、そしてそこにこの第7の月の時には仮入れの中に住むということをしていったわけです。そして神様は必ず助けてくださる、また天の御国に導いてくださる。それはその信仰の真髄というのは今日まで続いているということを私たちは知ることができます。17節の 終わりを見ると、イスラエルの子らはこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。今までそれができていなかった。でも彼らは改めて第7の月に集まった時に律法の書を朗読し、そして自分たちはどんなものであったのか、まず彼らは神を礼拝し、そしてまた泣いて悔い改めて、そしてそのところに慰めが与えられた。主を喜ぶことはあなた方の力です。その力を与えていただき、そして彼らはその仮用の中に住んで、今自分たちはこの世の旅人、そしてやがては御国に凱旋する大きな喜びを与えていただいた。私たちも願わくばこのように自分の心の中に主を喜ぶ、その喜びが与えられて生きるものとさせていただきたいと思います。